世の中全部種にしよう。
種ラジ。
夏休みが来たよ。
と3週間ぐらい僕の中で遡ってる感じになってますけど、なんすかタイムリープかなんかですか。
タイムトラベルみたいな。やっぱ7月の半ばぐらい、まあなんていうのかな、学生のその休みの始まる時間が、まあ、休みという人もいれば、はい、まあお盆時期ね、まあ、はい、8月の2週目ぐらいが、まあ、休みだって人もいるけど、
は
い、
社会人にとってはね一般的かもしれないですね。
あのね、自分の心の中の灯籠が回り出したら
来たぞ、はい、
それが俺のお盆であり俺の夏休みになるっていうことだよね。
本当ね、お盆は違
う。俺のフレンチ、ね、俺のステーキ、いろいろありますけど、俺の夏休みは俺が決めるっていう、そういうこと
だと思うんですよ。お盆は決まってるんで、お盆は違うと思うんですけど、まあ、夏休みはね、まあ、自由にとっていいって会社もありますからね、そういう意味では確かに自由かもしれないです。
ということでですね、
はい、夏休み来ましたか。はい、
愛知トリエンナーレに、
はい、
今来てますね。
あら、現地で、
はい、
はいはい、
今日はだからちょっと衛星放送でお送りしている放送じゃないけど、
うん、まあ、いろんな意味で言えば、
したことないですけど、
いろんな意味で常に衛星収録みたいな感じですからね、はい、
うん、いろんな意味でって何、通じ合えてない感ナンバーワンみたいな、そういうこと言ってるのかもしれませんけど、
いろんな意味でいいですよ。
そう、まあ、ちょっと時期遅れではあるんだけど、まあ、このトリエンナーレ自体は、はい、10月の14日までやってるので、
そうですね、まだまだ、
まあ、そういう意味ではまだまだこれからではあるんですけど、
はい、
まあ、ちょっと内容はさ、また別で喋れればと思いますけど、
はい、
なんかとにかくあれよね、なんか、まあ、東京にいて、
うん、
インターネット越しに、新聞越しに、テレビ越しに見てると、
うんうん、
まあ、このなんというんですか、いかにトリエンナーレの内容に誰も触れてないか感が分かりますよね、見ると。
いわゆるニュース番組で愛知トリエンナーレ取り上げるときとか、ネット上でなんかそういうのを話題にするとき、
そうそうそうそうそう、
僕結構タイムライン、その参加した人ばっかりのタイムラインにしちゃってるんで、フォローの関係、
ツイッターね、
あ、ツイッターの関係です、ツイッターの話です。なので基本的に、はい、あ、なんかいろんな意見が流れてくるなって感じでしたけど、はい、
いや、だからなんか、まあ、岩崎さんと喋ると、こう、位相がずれるっていうんですかね。そりゃそうだよっていうことを一応言っときたいですけど。
生きてる世界が変わるんですよね。はい。
そう、まあ、だから、まあ、僕はちょっとそういうカスタマイズしたことをしてないせいもあって、
はいはいはい。
なんかピンときてなかったんだけど、あ、そうか、そう、うん、それは当たり、まあ、これ全部、あまねくことそうだよね。やっぱこう、話題になることっていうのは、
はい、
その、話題になる、まあ、キーワードとか、表面的なところはそこ注目浴びるけど、
うん、
そもそもそれって何なのっていうことに、だから、もちろんそんなこと話したくもないって人もいるかもしれないし、
うん、
あと、いや、それはね、残念だけど面白くないんだよ、みたいな、そういう言い方する人もいますけど、
うんうん、まあ、いなくはないですね、まあ、確か、
うん、足が動くうちはまあできる限りね、それを見に行けた方が、
うん、
なんかこう、なんか文句すら言えない感じもあるじゃない、
うんうんうん、
あ、全然ダメだろって、まあ、その偏見もあったとしても、見てるなら、まあ、まずそれは一つかなって言えるけど、
うん、
ね、なんか見てもないと、なんか気持ちとしては分かるけど、ピントが外れてたり、あとなんか面白くないですよ、シンプルに。そのお前の想像で喋ってるだけだろうみたいになっちゃうから、
うんうんうん、
まあいいんです、そういうちょっとなんか攻撃的な話はよくて、単純に、
はいはい、
あ、そうか、こういうんだっていうのをちょっと、うん、分かったというのがあるんで、なんか面白いですね、うん、なんかね、
面白いですよね、うん、普通に面白いんですよね。
なんかでもね、すごい特徴も感じたよ、そのいろんなトリエンナーレとかその美術展と比べると、あ、ここってこんな違うんだってすごい思ったね。
うんうん、例えば、
うん、ちょっと経験値の違いで普通って言われそうな予感があるんで、先にこれ安全策を先にこう作っときますけど、こう言っとかないとね、当たり前じゃないですかみたいなことを言われるから、もうすごいへこむんだけどさ。
じゃあ無言にしときます。
いや、喋ってくればいいけど、オール写真が OK ってのは僕はちょっと結構感動した。
あ、
まあ、部分的にはありますよ。なんかインドの太鼓叩いてる人がいて、
だって遊山とかね、あれは多分写真撮ると集中できないからですよね、修行中だから。
まあね、ストロボとかで耐えちゃうとかあるんだけど、まあ、そこ以外で禁止って見た記憶がほとんどない。
映像とか一部なかったでしたっけ？
あったか。いやでも映像でも特にそのあの、まあ、とそんなに撮ってる人がいないかって言われたら撮ってるんだけど、なんかその禁止してますよとかやめてくださいっていう、その様子を見たことも今のところまだ全くなくて、これはなんか普通の美術館とかはまあ普通に写真撮れ、まあ増えてますよ最近は、撮れるところもここは撮ってもいいですよってとこが増えてるけど、こんなに全編、まあ俺が行ったその会場ではそういうこと言われなかったから。
名古屋市美術館と愛知芸術センターですかね。
そうだね。あと、まあ試験道の方とか、まあそういう展示じゃなかったのもあるけど、どんどん SNS で出してくださいみたいなことは書いてあったけど、それは岩崎さん、ここまでオール写真 OK なところって見たことありますか？あるんだろうね。どうなんだろう。
基本的にその第一の芸術祭と瀬戸内って屋外展示だから、
あそうか、
ここ含めると多分基本 OK でも、積極的に多分 SNS 発信してほしいみたいなのがやっぱ津田大輔さんのね意向ではあっただろうから、だからこ そ, そのあえてあの表現の自由点その後についてはね、あの情報拡散はやめてください、でも写真は OK としますっていう風にしてたりもするぐらいだから、なんかやっぱりこだわりとしてもっと拡散してほしい、もっと見てもっとシェアされしてほしいっていうのはあるんだと思いますけどね。
そうね、まあ、あと写真について特に触れないことで、そういうなんかこうみんなの常識になっちゃってるじゃん最近は、写真何かあったら撮るみたいな、そういうことが常識になってるから、まあ、そういうことを余計に考えさせないっていうメリットがあるのかなと思って。
でもどうです、僕みたいなその写真撮りまくりマーにとっては都合がいいですけど、池田さんみたいなそんなに写真撮らない人にとっては結構イラッときたりこなしないですか、周りの人が写真撮ってて。
いやつまりさ、写真を撮ることは禁止されてるから撮らないんだっていう風な発想になる人もいるじゃない。でもそういうことじゃないんだと。写真を撮るのはまああなたの好きですよと、だけど撮りまくってパシャパシャ行ったりとかさ、なんかすごい自分の撮りたい場所にすごく鎮座増しますというのはみんなの邪魔じゃないですか。だからそのことを自分で考えてねっていう風にすらもう僕は感じて、
なるほど。
だから何、権利があるから取れるんだとかそういうレベルじゃなくて、自分で考えるんだっていうふうに、なんか立ち位置がこんだけ自由だとなんか変わってくるっていうか、これはもうちょっと言うと、これもたまたまかもしれないけど、そのスタッフがさ、まあ要所要所にいるんだけど、
もうね、
ニコニコはしてたり、まあちょっと何親切で説明したりはあるんだけど、周囲とか全然しないの。もうね、子供がペチペチね、あのカモの人形とか叩いたりしてたりとかさ、わかります？カモの人形。
どれでしたっけ、カモの人形。
AI によって自分を、はい、検知されちゃって、まああのほら、ロボットが歩き続ける
感じとか、
覚えてます
か？あります。ああ、はいはい、カモの人形ありましたね。
そう。まあデコイっていう言われてるやつなんですけど、まああの子供が遊んでてね、あの。カモかわいいねみたいな触ってたりとかしても、
村田五郎さんのやつ、
全然それに、まあ、まあそれは直接見てなかったのかな、まあ、だけどそういう感じだったりして、
はい、
なんていうのかな、まあもちろん注意しないこともないんだろうけど、なんかよく喋るおじさんがいてさ、見ながら、そこのおじさんのとこちょっと行って、どうですかみたいな、なんか世間話みたいなことしてたりとかして、俺が見た範囲だけど、なんかこう空気の作り方をどこまで意識してるのか分かんないけど、なんかこう美術館のビリッてした感じっていうの、あここはちょっとみたいな、あここまでみたいな、そういうのがほとんど感じられなくて、なんかそういうのも自主性を重んじるっていうと言い方が堅苦しいんですけど、なんか見る側が自分でちゃんとまあ、行動もするし、あの見方も考えるしっていうふうなことを結果として押し流してる、後ろから押してる気がちょっとしたんですよね。
結果としてじゃあ池田さん的にはそんなイライラすることはなかった？
今のところそういう感じが 受けたことはね、うん、まあたまたまかもしんないけど、
うん、
そうないんだよね。だからそれは俺がラッキーだったのかもしれないんだけど、
う
ん、い
や僕もそうなんです。僕も全くイライラすることなくって、
うん、
なんかもういる方がボランティアの方じゃないですか、その立ってらっしゃる方が、うん、だからちょっとまあ、 あの作品のことを聞いてもふわっとした回答しか来なかったりはしたんですけど、それはそれでなんか、まあ、ボランティアだし、なんか逆にそういう普段アートとかに触れてない人がこういう風に出てきてるのはなんか微笑ましいなぁなんとか思ったりとかしてね、
うんうんうんうん、まあ最低限のことはそのもう言葉で書かれてたりするから、
あそうですね、説明は結構、うん、あそうそう説明がしっかりしてるんですよ。他の展示に比べるとかなりテキスト量が多い。
そうね、まあ、うん、あれが唯一賛否って言われるっちゃ言われるのかなという意味も
感じたりはするけど、確かにアートってね、そんな説明するもんじゃないっていうね考え方は当然ありますからね。
そうそう、でもね、なんか結局トリエナーレの話しちゃってますけど、
はいはい、
そうそう、まあなんかねいろいろ見て思ったことはありますよ。やっぱり
面白いですよね。いや、めちゃくちゃ面白いんですよね、うん、内容。
だからなんかもちろんね、個別な一個一個のことについてかなんかいろいろ意見があることはまああるとは思うんですけど、
うん、
相対としてどう見るかっていうのは、あのこの後は豊田市美術館の方にも行きたいなと思ってるんですけど、
熱くないですか、ちょうどいいですかね今気候的にはね。
そうね、なんかなんだろうね、なんかこう安易にこうだみたいな、なんか分かったようなことを言うより、やっぱり見てね、現地で見ましたって話を聞いたらいいなと思うんで、うん、あのなんかインターネットラジオで、あのタネラジって番組があって、はい、そこであの実際に全会場を、ね、巡ったって人のポッドキャストが出てたんですよ。だからそれをちょっと聞いてみようと思って聞いた、う
ん、あ、それすごい内容が薄いので、あとね、それはあんま作品自体についてはあんま語ってないから。そうですね、
そういや所要時間がねすごく説明されたりとか、
いやそう
そう、その作品が展示してある場所ではなくて、 その作品が持ってこられた元の場所を見た方がいいんですよみたい な、どういう意味なんだろうとね、そうそうそう、一丁分からなかったんですけど、現場に行ってよく分かる、はい、なるほど、
こ
んなこと言ってたんだみたいなね、そういうふうなことが要所要所で伝わってきて、これはぜひね、
例えば何よりですよ、
行く前に聞いたら、もうこれ今この番組初の自分たちの宣伝をするという、
宣伝というよりなんかメタ的な視点な感じでしょ、なんかね、こう中にいるのに外から自分を見るっていうね。
まあまあ、あのなんで夏休み今してます。
あ、いいですね、池田さんの夏休みがこれから来たってことで、もう全員でみんなでね応援していきたいなと思っております。
はい、最後心ない言葉で終わったことを深くお詫び申し上げます。はい、ということで、うん、今回もじゃあ収録始めていきましょうかね。
いきましょう。
はい、ということで、世の中全部種にしよう、種ラジ、お相手は池田と
岩崎です。
よろしくお願いします。
お願いします。